月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。
ずいぶん冷え込んできましたけども、
寒いですね。
時刻は1月23日午後8時を回っております。
はい、
ということで監督おかえりなさい。
おかえりなさい、
は
い、
久々の熊本な雪降りそうですね。
ですね。いや、この3人が揃うのも本当久しぶり、半年ぶりぐらいで。
そうですね。
ご挨拶改めて、月刊ゆきさだえさお相手の私木部敏夫と
シーラと
ゆきさだえさおです。
この3人でですね、3人揃えばなんとやらと言いますが
何ですかね。
まあ監督も撮影制作がね、新作をやってらっしゃるということで、その辺の話も聞きながら、
はい、
かつナイスな選曲でお届けしたいなと思っております。
はい、
じゃあ監督タイトルコールの方お願いします。
はい、月刊ゆきさだえさお用意スタート。
月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。
生放送でお送りしております月刊ゆきさだえさおです。皆さんからの、お便りもね、
はい、
リアルタイムで今生放送でやっておりますん で受付中でございます。
はい、
こちら、
はい、メールは監督アットマーク fm 熊本 .jp、 監督アットマーク fm 熊本 .jp、 ファックスは0963555200 0963555200でお待ちしております。
まあ先月はですね、あの最新作、うん、今度は愛妻家の現場リポートということで、
面白かった
、私上があのお邪魔して
、はい、
ね、いろいろ撮影の邪魔をしながらなんとかですね番組をお送りしたんですが、
はい、
今監督は今撮影はどうなんですか。
いや、もう撮影終わったんですよ。
撮影終わって
もう16日に終わりました。
もう
1週間前に。
順調ですね、
うん、終わって、うん、その後21日に、うん、打ち上げも終わり、打ち上げって結構ねちゃんとしたイベントなんでね、
あ
の現場のをねぎらうというね、
うんうんうん、
スタッフの
なんか撮影、あ、そういえばここにメール来てますよ。
はい、ラジオネームモンディさんです。新作撮影お疲れ様です。先月のレポートかなり面白かったです。自分がスタッフになって仕事してるみたいな感覚を味わいました。やっぱり撮影が終わると打ち上げとかあるんですか。よく雑誌とかに某俳優が打ち上げで深夜まで泥酔とか載ってますよね、うん、そういう濃い盛り上がり方なんですか、気になります。
うん、なんか打ち上げっていうとね、我々単飲んで騒いでっていうイメージがありますけど、やっぱなんか映画の打ち上げっていうのは独特なものがあるんですか。
なんかね、今回の打ち上げはなんかね、打ち上げが評価されてたっていうね。いや、それはね、あのいい打ち上げだねっていう、その例えば豊川悦司さんのところの事務所の社長、
うん、
バンダイさんっていう人がもう、うんうん、もう大ベテランの業界の人がいるんですけども、うん、がもう打ち上げがいい作品は必ず成功すると、
うん、
というかね、やっぱり打ち上げが全部見えるよね、撮影が。
あ、なるほどですね。
で、何が良かったかっていうと、なんか本当にそんな大それた打ち上げでもないんだけども、うん、そこに例えば薬島ひろ子さん、豊川悦司さん、うん、石橋蓮司さんと、うん、まあ俳優で言うと浜田岳くんとか、うん、水川あさみちゃんちょっと来れなかったんだけども、うん、仕事で、まあメインになる4人がちゃんといて、うんうん、なんかね、こう例えば打ち上げっていうとビンゴ大会をやるとかね、
うん、
みんながザワザワしてて人が喋ってても聞いてないとか、
うん、まあよくだ、我々のなんか忘年会なんかそんな感じになります、ね、
聞いてないじゃないですか、自分たち喋りたいこと。でもね、今回の打ち上げはなんかね、一人一人がいろんな思いもあり、みんながこうシンとなって聞くというね。でそれはシンとなって聞かなきゃいけない状況ではないわけ、みんな食べたり、うん、それぞれ3355いるわけだけども、うん、そこの場所にね、うん、それぞれが、ただなんかこう聞いて、うん、まあ映画自体約1ヶ月半、12月の初めにクランクインして、1月の中旬、正月を挟んでね、うん、やってたんだけども、その間にいろんなことがあったんですね、今回の撮影中に。例えば、今回カメラマンの福本潤というカメラ、
はい、先月もインタビューに出ていただきましたけど、
ね、のお父様が1月1日に、他界されたんですよ、急に急死ですね、で、その3日後1月4日か5日4日で 5日ですね、5日に、メイクアップの、パートのメイクさんなんですけど、はい、倉田さんっていう女性のお母様がもうずっと闘病されてたんですけども、またお亡くなりになって、だからまあ 謹慎でしょみんな2人とも、うんうんうん、それでも撮影は我々はこう続行しなきゃいけないわけですよね。
そうですね。
なんかその時にね、うんうん、僕も今回まあ僕の映画っていうと必ず人が死んで残された人々を描いてきてたりするわけですよね、うんうん、でそういう時になんかねこう人が亡くなってそういう大変な時でもカメラマンは、うん、そのもちろんお通夜のところと、うん、告別式のところは抜けてる休みにしたんだけども、うんうん、それ翌日からはまたファインダーを覗き続けるわけじゃないですか、
うん、
だからなんだろうなそのそれでもこう映画は続いていく、
うん、
だからなんか映画がじゃあ映画のとしてね、うん、僕はだから1月1日に亡くなったっていうのを聞いた時にもうカメラマン帰ると、うん、お前は長男なんだから、うんちゃんとやってくれと、うん、お葬式とちゃんとお父さん送ってほしいって言ったんだけど、うん、なんかこう本人としては、うん、んって感じもあるわけ、うん、俺じゃなくていいのというなんか裏を返すとねプロ根性っていう意味ではねそういう意味ではファインダー覗き続けたいんだという意思があるからスタッフのチーフ助監督とプロデューサーの起点で、うん、じゃあ撮影を変えて撮影を休みの日を変えて繰り返ってみんなで協力してそこはちゃんと休めるようにしてあげようとか、でメイクの倉田さんなんかはもう戦田組も遠くの空とかあの春の雪とかクローズのとか全部やってるんですけども、彼女は今回石橋蓮司さんはオカマの役なんですね。オカマの石橋蓮司と薬師丸ひろ子は私がメイクしないと。
そこもプロ根性ですね。
ですだからお通夜の日の朝一もメイクして朝来てまず最初は作って戻ったみたいな、なんかこうねなんかそういうなんかこうプロフェッショナルな人たち他のパートももちろんプロフェッショナルなんだけど、うん、今回のチームはねものすごくそれがね、感じたっていうかね、うん、本当に映画の職人たちが映画をこう作っていくって気迫と集中力と楽しむ豊かさみたいなものがやっぱ現場にあったんで俳優たちが一番それ分かるんですよね演じる人たちがね。だから彼らがものすごくそのことをコメントもしてたし薬師丸さんなんかもやっぱり小道具さんがこういうことをしてるのをやっぱ久々になんかやっぱ映画の現場にいるなだしみたいな。で裏を返すと僕らはその例えば豊川さんは僕はもう窮地の中なんだけど薬師丸ひろ子さんなんかは、うん、あなたの映画がなかったら僕らはここにいませんよっていうスタッフがたくさんいたわけです、
はいはいはい
はい、チーフ助監督の中村さんっていう人もそうだし、はい、カメラマンの福本も薬師丸さんと同い年なんですね。で僕はもちろんちょっと下なんだけども本当にそういう意味で言うと清楽と機関銃がなければ、はいはいはい、こんな面白い映画をあなたがそこの演じて相馬さんが撮って、うん、そういう作品を僕らが見てなければ、うん、ひょっとしたら僕らここにいなかったかもしれないっていうモチベーションのもとに集まってて今回取り組んでるから、うんうん、そういう薬師丸さんみたいなねもうベテランの女優さんにですよ、僕らが憧れてた女優さんに、うん、いや本当に映画の現場らしい映画の現場だったって言われたことは、うん、僕らにとってもものすごくスタッフ冥利に尽きるっていうかね、うん、なんかねそういう感じの現場だったんですよね。だから打ち上げもビンゴなんかないし、うん、ないけどなんかこうまるで僕らが知らない80年代のね、うん、それこそ相馬さんや根岸さんとかがこう作ってきた沢井慎一郎の映画だったりがやってた薬師丸映画を支えたあの僕らが本当に憧れてた現場のスタッフがね、やっぱセントラルアーツって会社がこう今回の制作会社だったりするし、でその本当にそういうビンゴとか浮ついたそういうんじゃなくて、うん、それぞれが映画の何が今回の映画の良かったかとか、うん、今回の映画のことについてみんなが語ってることが中心になってたんで、うん、そういういやいい打ち上げだったねっていう風に、
うん、
でさっき言ってるように泥酔したとか、うん、なんとかっていうのとはまたちょっと違う話で、
うん、
では1次会はそういう感じであって、うんうん、で2次会は、うんまあ、ある種みんな飲んできてるんで、うん、映画屋さんなんで、うん、勢いもついてるから、うん、カラオケのある店にって言ってもカラオケがあるこうイタリア料理店にカラオケの機会があって、まあだからそれぞれの部署の、
例えば撮影部代表だとか、照明部代表だとか、酔っ払いながらみんな歌うわけですよ。
お
で、ここの長老って言われてる中村さんも、
はい、中村さん、セミレギュラーの中村さん、
レジェンドですよ、レジェンド、
はい、俺も歌おうかなみたいな感じで歌ったりとかして、はいはい、まあ、まあ大体そのメインスタッフは歌わされて、まあ、僕も一曲歌ったりとかしながら、豊川さんと歌ったりとかして、うん、でですね、
うん、
僕らがものすごく楽しみにしてた、
うん、
薬師丸ひろ子とがどうも歌ってくれるらしいよと、薬師丸さん歌ってくれるらしいよ、
数々のヒット曲を持つ、
そ、
ね、
もうそれはクランクイン前から楽しみにしてたって、うん、
いやそりゃ楽しみでしょ、
そうですよね、う
ん、短いのね、
うん、
薬師丸さんもちろん持ち歌があるわけですよ、数々の、
はいはいはい、
もう僕はもうどうしても歌ってほしいってずっと現場中にやっぱこの曲でしょみたいなみんなが言ってるのを、うん、一応チーフ助監督の、うん、大ファンであるを公言している中村さんって、中村 B さんって呼ばれてるんですけど、 AB の B って呼ばれてるんですけど、昔から呼ばれてるんですけどね、多分中村さんが何人かいるから A とか B とか呼ばれて
る
んです よ。で B さんってみんな呼ばれてるんですよ、 B さんがね、助監督の B さんが、私がこう選びますと、いろんな話を聞きながら、
なんか一人調査をして、
で自分の意見も入れながら、でこう一番いい時間に薬師丸さん登場で、1曲目は、
おえ1曲目、え何曲も歌ったの、
何曲も歌って
それちょっとずるいな
ずるいです、
すげ
ー、これ、ね、もうおかしい、1曲目が、うん、もう僕はずっと言ってた、ロケハンの時から言ってた、うん、メインテーマ、
メインテーマ、
今回沖縄も行ってますからね、で実際メインテーマの撮影してたような近くの場所で撮影してるし、これメインテーマでしょうと、メインテーマ1曲目、
1曲目、
2曲目はね結構ね意表を使えたんですよ、うん、でもね、もう名曲でしたね、うん、これを聞いてて隣にいたスクリプターとか、うん、小道具さんとか、うん、あの世代がね近い人、
はいはいはい、
特にスクリプターは涙を流してたんだけど俺初めて見ましたよ、涙を流したんだけど拭わない
流れるままに、
そう、感涙してこう流れるのを、わかる、あの手で拭うのがもったいないから、もう直視したまま流れる涙がポタッポタッて落ちるのを俺は隣で見て、拭わないんだこういう時はみたいな拭わない涙を僕はちょっと久々に見たんですけど、
2曲目に、
2曲目がウーマンです、 W 秀樹より、
ウーマン、はいはいはい、
名曲、
はい、
もうね、でがあって、3曲目は、うん、もうさっきも言ったけど もうこの曲がなければ僕らはここにいなかったかもしれないと、でこう言って、この曲やっぱ歌っていただきましょうと言って、セーラークと悲観寺を歌ってもらうと、
いやったー、そんな
もんなー、そうよね、
で浜田岳君とかは何がすごいのかがわからないわけですよ、
世代的にですね、
安野ひろこさん聞いてはいたけど、うん、この求心力は何なんだと
なんでみんな泣いてるんだ、
なんでメインテーマ、んえこんな曲なんだ、ウーマン、あいい曲だなと、3曲目はヒーローコーって言ってましたね
一緒に
石橋蓮司さんと並んで
そんな打ち上げの席を見てみたかったな、それまた、
いやね、これはね本当に、てかやっぱ持ち歌がある、ある時代を、うん、を通じてなんだけど、うん、今の時代も全然こう生き続けるでしょ、
うん、
でも蘇るんですね、
うん、
走馬灯のように、
ああ
そうだよなと、俺東映プラザで見たんだっけ、東映セントラルで見たんだっけみたいな、
セーラフと機関銃、
セーラフと機関銃ねもう本当にサンロード新市街ちょっと入ったところに、もう今はないですけど、その映画館は、もう僕公開1ヶ月間の間に6回行きましたそれぐらい、あのセーラークと機関銃はすごい映画だったです、びっくりするぐらいすごい映画だった、あのもう想像とは違う映画だったっていうね、
ショートカットの薬師丸ひろ子ちゃんだったですね、
もうセリフも完璧に覚えてたし、でやっぱなんかそこがなければ、今の僕らがその温故知新ってよく言ってるんだけども、だけど今に生きてるわけですよね、やっぱね、それをねやっぱ実感できて、あ俺は映画監督になって、あんなに子供の時に遠い存在だった薬師丸ひろ子と仕事したんだなっていう、
うーん
でも俺はみんな握手してたんですよ、
うんうんうん、
握手してくださいっつって写真撮ってください、俺はまだ握手しないぞみたいな完成するまではみたいな、ちょっと複雑な気持ちで、いい映画に、これいい映画にしなきゃいけないんだこれみたいな、なんかいい、みんなの思いをつなぎ止めて編集して届かさなきゃいけないんだなって、あ観客にね、観客に届くような映画にしなきゃいけないっていうプレッシャーを 逆に感じながら政略的感じを聞いてたんですけど純粋に喜べない感じが。
でもなんかスタッフの一つ一つの思いがなんかスクリーンにこう集まってきてる感じがしますね。
集まってますよ、うん、
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、
メールの方いただいております。
はい、ラジオネームハイパーシュートさんです。先月の放送でキーワードはトラさんとゆきさだ監督が言ったんで電気館に行きました、うん、
今やってますからね、
はい、
あやってんですね。
やってます。
そうなんです。スクリーンで初めてトラさんを見たんですが、なんとなくしみじみとしていいですね、うん、笑うだけじゃなくて最後にちょっと切なくなるところがいいです、うん、豊悦&薬師丸のコンビがこういう映画の世界とどういうふうにコラボしているのか不思議な気持ちになりました、うん、今度は愛妻家がどんな映画になるのかますます楽しみです。公開はいつですか？いただいてます。
公開は今年の秋ぐらいという感じですね、う
ん、今年中にやるという、
はい、
うん、クリスマスがちょっと絡んでるからね、
うん、
この話自体がちょうどだから1年後に公開するみたいな感じそうなんだけど、まあ完成は多分5月4月ぐらいにはもう完成しちゃうんですね。今、ポストプロダクションに入る。でポストプロダクションってあの編集
したり音入れたりとか、
音入れたり音楽を作って音を入れていくっていう作業なんですけど、まああのなんだろう、トラさんって言ってるのは、うん、ある種コメディであり、まあコメディ、うん、トラさんというあるいは要するに人間の、機微を描いてるわけですね、うん、そうさっき言ったように、うん、なんか喜びとか悲しみが描かれてる、うん、松竹のねお家芸だったわけです、うんうん、で東映でそういうものは当時そういうあんまりそういうものを作ってなかったんだけども、うん、今回東映さんとやるっていう中で、うん、トラさん、まあ企画の企画部長さんはシナリオを僕らが提示してこれどうですかって言って読んだ時にはニール・サイモンって言ってましたからね。まあコメディだったり、まあこれも機微が描かれてニューヨークのね人たちの、まあアメリカの群像劇が多い、
グッバイガールとかですね、
グッバイガール、そうそう、おかしな二人とかっていう代表作があるんですけど、とかビリー・ワイルダーって言ったんですよ、この本を読んでね。三谷幸喜さんもビリー・ワイルダー好きでよく言ってるけど、まあああいうなんかコテコテではない、うん、なんかこう日常の中に夫婦の中におかしみがあるじゃないですか、
うんうんうん、
単純に夫婦喧嘩って人が自分がやるとすごく身につまされるけど、うん、このね人の夫婦喧嘩ってのは面白いもんでだから要するにデコボコのこの2人が、ね、うん、1人はまあカメラマンなわけですね、
豊一さん
がね、さんはね、うん、で1人は元教師の奥さんなわけです。今はもうまあ、事務所を支えてるんでしょうね、うん、この二人のもう夫婦喧嘩から始まるんですね、うん、話が、うん、もうとにかく夫婦喧嘩何回もするんですけど、で反省するんです男が単純に言えば反省する話です。懺悔するんです。そういう意味ではね、まあ僕の映画にありがちな男はダメで、うん、女の方がいいと、うん、ただね薬師丸さんがねもう予想以上にってこういう言い方あれだけど可愛いんですよ。
可愛い、私は生で拝見いたしましたけど、可愛いという表現をまあね大人の女優さんに言うのはどうかとも思いますけど、本当に可愛らしい感じ。
僕らが見てたひろこちゃんを僕は今回宣言してたわけ、スタッフには、うん、僕らが見てた薬師丸ひろこをここにそのまま撮るんだと。でも年齢は今44歳、うん、薬師丸さんなんだけども、うん、僕らが見てた、うんね、薬師丸ひろ子の延長上にあるものを撮りたいと。でそれは僕らの気の持ちようなわけ、キャスティングっていうのを持ちようですよ。今僕の子供は今14歳なんですけど、うん、彼女は薬師丸ひろ子を見た時に、ああお母さん役やる人ねって言ったんです。
あ、今の中学生にとっては、
うん、そうなんだ。
正月に言われて、はい、ちょっと待てと、
うん、ちょっと待てと
座りなさいとパパとお母さんが2人並んで、うんうん、うちの奥さんも古今集大事に持ってる人なんで
アルバム
ね大事に持ってる人なんでね、ちょっと聞きなさいと、お母さん役じゃないよまずセーラフと悲観中を見せ眠いって言ってんのに見せ、もうちょっといいシーンがあるからみたいな分かったって言ったら、うん、でもこの人今お母さんじゃんって言うんだけど、いや違うのよと、私たちはこの人ともに今大人になってきてるのよと、わかる？それをパパがそれをあなたがお母さんっていうのはお母さんじゃなかったっていうぐらいのものを作り上げるからぐらいなことを言われて、僕も大プレッシャーだった。
また家でもプレッシャーが
そうなるかなみたいな
で、ええ、で普通ね俳優さんっていうのはやっぱりもうそれなりの年月を重ねて過去の自分をやってくださいっていうわけにいかないわけですよ、僕自身もね、うん、昔の薬師丸さんみたいにやってくださいみたいな、うん、ね、うん、それをモノマネするわけいかないわけじゃないですか、うん、自分はもう成長してきてるわけ、うん、ただ役柄として、うん、今回最初にそういう話っていうかそういうダイレクトな話はしないですよ、うん、役としてのコケティッシュさ、
うん、
滑稽さと、
はい、
この人がちょっと天然な感じで、うんうん、こういうところでなんかねすごくこう健康オタクなんですね、はいはい、食べ物気にしたりとかするような、
もうセットにもいろいろなものが置いてありました、はい、
そういう部分がすごくキーワードになってくるんだけども、うん、で中で薬師丸さんが提示してきた芝居が振り切れてるんですね、
うん、
僕はねそのもっとこうやってください、もっとこうやってくださいって言わなきゃいけないかなと思ってたんです、
はい、撮影が始まる前は、は
あ、そうね、意外と振り切れててちょっともうここでもうちょっと抑えましょうかみたいなそれは悪ふざけのその豊川さんにおいても、うん、振り切れちゃったらダメなわけで、だからそこがねこの映画が振り切れてるんだけど振り切れてる感じじゃなくナチュラルに見えて映せるだなとは思ってるんですね。でそこで寅さんって言ってるのはそういうことなんですよ、
はいはい、
寅さんの群像劇って誇張はされてるんです、うん、こんなやついないよと、うん、家に帰ってきてね、
うんうん、
その寅や分かってんのに一回通過しちゃってで前の人にすいませんって、うん、あ寅さんって言われてんのに寅やどこでしたっけって聞かないでしょっていう、うんうん、だけどそのとぼけた感じっていうか、うん、ただお兄ちゃんって言われておー久しぶりみたいな桜みたいな、はいはいはい、まあ偶然にも桜っていう役名は今回の、薬師丸さんの役は桜って名前なんで、
あ名前なん
か、でそれは偶然なんですけど、それは別に寅さんとは関係ないですけど、でなんかねそういうなんかこうおかしみというかね、
うん、
そういうことがものすごく重要なんですよ前半のね、この夫婦喧嘩っていうのがね、でなんかこうやっぱり夫婦だからやっぱ夫婦に見てほしいし、これから夫婦っていうか結婚に憧れてる人たちもいるわけでしょ、
うん、
そういう人が見てもいいし、もちろんもう年を取ってねもう熟年離婚しそうなカップルが見てもなんかそうやめちゃおうかなみたいな、うん、と思えるようななんかこうあったかいものが最後に残るようなシーンが撮れたと思うし、うんうん、なんかそういうものが今は必要かなと、
いや、
うん、思ってやってるっていう、
楽しみですな。
ナチュラルなお芝居って難しいですよね、そういうなんかこう振り切れないぐらいの、
うん、でもね振り切れてもいるんですよ、
うん、あそうですか、
だからそこがもともと舞台劇だから納得いくんですよ、
なるほど
ね。これはでもまだ半年以上我々は待たなきゃいけないですけども、
そうですね、早く見たいわ、もう
あのカレンダーに印をつけてね、皆さん秋ぐらいに待っていていただきたいなと思います。
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、いかがでしたか。月刊ゆきさだいさおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50、FMK 月刊ゆきさだいさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。